どうも木村です。さあ始まりました、あなたどうラジオ。この番組ではマイナーで、まあ、しかも面白いって思うコンテンツとか人とか、まあ、考え方とかいろいろ紹介していくような番組です。そして今回はハングアウトで、ゲストとしてリアさんという方に来ていただいています。どうぞ。
どうも
どうもどうもどうも、
リアです。やっぱり笑ってしまいますね。
やっぱり笑ってしまいますか。
はい、
はい、
そうですね、
まあ、とりあえずど
う
もど
うもありがとうございます。
はい、とりあえず2人とも自己紹介からいきましょうか。
うんうん、
僕は木村和樹、木村スライムでやってて
言っちゃったよ。
いや別に本名でもニックネームで大丈夫なんですけど。
うんうん、
で、群馬県出身で今東京に住んでます。で今は、大学院生をやりながら、こういうブログとかラジオの活動をやってます。じゃあリアさんも自己紹介お願いします。
はい、ですね、なんか改めるとすごい緊張するんですけど私は、ガールズリアルハックっていうブログをやってる、
うんうん、
まあ、中ブログの中の人なんですけど、
そうですね。
またくの、はい、またくの一般人で、まあ、仕事は、まあ、普通に社会人、文系、ジム、OL っていう、まあ、かなり、まあ、割と無能な感じの。
いや、そんなことはないでしょ。
そういう感じですね。はい、そう。
で、なんか。
現状はそんな感じ。うん。
はい。ガールズリアルハックのブログとかを僕が読んでて、
うんうん、
なんか、すごい独自の考えを持って書いてるな、みたいなところがいいなと思って、ツイッターで読んでて、
うんうん、
で、この前会った感じなんですよね。
そうですね。私は関西に住んでるので、
うんうん、
なかなか東京とか行かないんですけど。
そう、僕は東京の方にいるので。
そう、お会いできて、うん、で、またこんな遠距離的な企画も始めて。
そうですね。
はい。
もう今回、ハングアウトってそのインターネットの電話みたいので撮ってるんですけど、うん、前々からこれすごいやりたくって、やっぱなんかこういう情報発信とかブログとかイベントとかってどうしても東京の方とか関東の方が多くなっちゃったりするじゃないですか。
わかる。
でもその関西とか別にいろんな地方の人たちともなんかね、一緒に情報発信とか面白いことしていきたいなっていうので、これからもハングアウトを活用していきたいなと。
そうですね。わざわざ行かなくてもね。
そう。
一緒に何かできるよっていうのをちょっと見せたいよね。
うん、めっちゃ敷居低いですもんね。さっきちょっと、ね、9時ぐらいから撮りましょうかみたいな感じで。
うんうんうん、
で、すぐに撮れてる、
うんうん。うん。いいですね。フットワーク軽く。
ですね。
という。
はい、
うん。よし。
じゃあ、本編の方に行きますか。
うん、はい。
はい。今回のテーマは、ぼっちネタっていうところでとりあえず出していこうかなと思って、二、うん、人とも、まあ、今はどうかはちょっとわかんないですけど、まあ、昔ぼっちだった経験を持っている仲間だという、ことがわかってるんで、ちょっとぼっちネタをじっくり掘り下げていきたいなと思います。
はい。
で最初、なんかぼっちあるあるみたいなのを流れで書いてあるんですけど、
うんうん。
なんかぼっちあるある思いつきますか？
そうだね。ぼっちあるある。なんか、ぼっちで困ったこととか辛かったことみたいなのが結構あるんですけれど、なんだろう、あとのちょっと作ってる項目と被っちゃうんですけど、はい、私は高校時代がぼっちだったんで、最もぼっちだったので、やっぱりお弁当とか食べる時とか、ぼっちだったんですごい困ってましたね、なんか。基本的に女子とか、まあ男子もそうだと思うんですけど、
はい、
こう、少人数で集まってお弁当とか
集まりますよね、あれなんか。
自然とね、自然とそうそう。
高校そうですよね。はい。
そうそうそう。できるんやけど、私はもう、一時期本当に高1の終わりぐらいとか、もう完全にぼっちだったんで、
うんうんうん、
なんか最初の方はこう、お願いしますみたいな感じで、グループの人に入れてもらってたんですけど、そうだったんですけど、なんかもう、合わなすぎて、なんかもう。
まあ、いいかな、みたいな。
そもそも話してても、全然もう、話も全然噛み合わってないみたいな感 っちゃったんで、はい、うん、もういっかみたいな感じになってもう一人で食べ始めたんですけど、
うん、いいですね、
その時とかのまあちょっとね視線とかもかなりまあその残念な人って思われてんねやろうなみたいな、
うん、
まあ感じか思いながら食べてたよっていう、結構これはぼっち、うん、ぼっちの皆さんに共有できる共通の経験かなって思うんですけどどうでしょうか
僕もあの高校時代の弁当はぼっち的な精神だったんですけど、なんかちょっと変わってるっていうと失礼ですけど、なんか変わってる仲間とひっそりと食事を食べてるみたいな感じでしたね、うんうん、なんかそんなに話さなくってもいい子みたいなのがいて、でそこでちょっと集まってるみたいな。
おお、結構全然いいですね。なんか私本当に一人だったからねいやいや、
そうですね、だんだん高校ぐらいからちょっとその、うん、どっちじゃない見た目でありながらあんまり干渉されずにぼっちでいられる場所
を、おお、なるほど、
用意するみたいな、
程よい場所を見つけていったんですね。
そうですね、
私も高校もう2年生ぐらいまではでも結構ずっとぼっちな感じだったんですけど、3年ぐらいからちょっと程よい距離感の、
うん、
確かに友達ができ始めて、最後の方は結構その私と入れて3人で普通にこう食堂行ったりとかもするし、うん、結構それちゃんとリア充ですね、私にとってはもうその時代はもうリア充でした。はい、なんか1、2年が本当に良かったですね、なんか、こう。
うん。
あとは、教室移動あるある、みたいな。
ああ。美術室に行くとか、体育館に行くとか、はい。
そうそうそうそう。普通、こう、みんな誰かと一緒に行くんですけど。
ああ、一人で行くみたいな。
そうそうそうそう。だから、こう、ちょっと移動教室が嫌いみたいな。
うん。
はありましたね。
僕も、まあ、移動教室嫌いではないですけど、でもなんか、なんでつるんで歩いてるんだろうなっていうのずっと小学生ぐらいの頃から疑問でしたね。
あ、そうなんや。私は逆に、多分中学生ぐらいまではぼっちじゃなかったんだよね。
あ、
むしろ、なんか、うん。それで、高校ですごいぼっちになったから、
こう、そこに急にガクンと。
そうそうそうそう、すごい格差が結構あって。でも、はい、中学校の時も別になんか中心人物みたいな感じじゃ多分なくって、多分キョロジューみたいな感じだったんだと思う、多分
キョロジュー懐かしい言葉ですね。
そうそ そう、はい、キョロジュー的な感じだって、はい、多分私高校で結構高校デビューしたいみたいな
感じで、うん、気持ちで
そうそう、キョロジューを脱するぞと思って、なんかこう、うん、ちょっとこう頑張って、なんかこうキャラを変えようとしたのはちょっと失敗してぼっちになったみたいな、結構自業自得ぼっちみたいなところあるんですけど、うん、割とそういう感じでしたね、なんか私は。
そうですね、念のため補足しておくと、キョロジュってなんかリア充になりたいけどリア充の人の目線とか気にしながら疲れようとしているみたいな人たちっていいんでしたっけ、
うんうん、そうね、うん、私はそういう理解ですね、うん、
なんかよくその、うんうん、クラス内のその人のパターンとして、うんうんうん、リア充とキョロ充とぼっちがいるみたいな、
うんうんうん、
まあ、そんな簡単じゃないかもしれないけど、うん、そんな感じでしたよね、
うん、そんな感じやった、やっぱり、うんうん、私は多分中学の時はなんかそれなりに友達とかいっぱいいたけど、こうちょっと自分のキャラにちょっと満足してない感じ、私はもっと上に行けるわみたいなキモいけど、多分そういうのが多分あったと思うね。高校選びとかも結構そういうの多分あって、高校デビューしたいみたいに思ったけど、まああまりうまくいかず。結構持ってみたいな。結構痛い感じなんですけど。まあ、そんな感じでしたね、
そんな感じですね。
はい。はいはい、今思えば。そうそう。それいつぼっちだったっていうのが次の、項目としてすればあったんやけど。
まあ。
スライムさんは、
はい。
うん、そう、今はちょっと話しちゃったけど、こう、いつがぼっちピークみたいな。
ぼっちピークは、多分、中学ぐらいですね。
中学の方がピークやったんや。
そうですね。
またちょっと違うよね、中学のなんか時代と高校の時代を、確かに。
ぼっちピークは、なんか、
はいはい、
ぼっちだったっていうよりは、友達って何かわからなかった状態。
おー、
で、
なるほど。
なんか、なんか自分真面目っていうか、友達ってなんだろうみたいなことを考えてて、うん、で、うんうん、なんか周りの人に、お前と俺友達じゃんみたいな感じのことを言われるんですけど、うんうんうん、自分は全然それにしっくりきてなくって、なんか、別にそんなに、その、なんだ、話していて別に、こう、すごい気が合うわけじゃないのに、なんで友達って言われるんだろうみたいな。今言うとクソ生意気野郎なんですけど。
でもなんかね、ちょっとわからないでもないかも。
なんかすごい我が強くって、その、なんか、めちゃくちゃ狭い人じゃないと友達と見なせないみたいな、はいはい、そういうタイプの人間だったんですよね。
そうかも。あ、なんかでもちょっとわかるかもしれない。なんか、ぼっちになる人って多分、共通点として、こう、友達というものに対して、すごいこう、自分の中で、逆にしっかりとした定義がありすぎるのかもしれない。
そうそうそう。
っていうのもあるかもしれない。
逆になんか多分こだわりがあるんですよ。そう
か。逆になんかすごい、逆にすごい友情とかを、なんかある意味すごい大事にしてるっていうか。
そうですね。僕も。
すごい、なんか、うん。
はい。まあそういう感じで、なんか大学に入ってからは、割とそういう考え方とか普通に通じるようになって、うん、あ、これは友達できた、みたいな感じで、結局自分の中では満足してる感じなんですけど。
はいはいはいはい。うん、でもわかるかも。わかりますね。いろんなあれがあるんですね。なんか私は、なんかそういうのもあるけど、はい、
うんうん、
中学の時とかのその居老中時代は、
うん、もっと、
と違って、なんか、こう、自分がこう、いじられてるな、みたいなのをすごいちょっと感じてて、
ああ、僕もいじられはありましたね。はい。
そうそう、仲良くはしてくれてるけど、なんかこう、ちょっと下に見られてるような感じがする、みたいな。
ありますよね、そういうの。
そう、なんか多分そういうのをすごい感じてて、こう、それを高校を機に、こう、ちょっとそういう、
ああ、いじられ方をされないようにと。
と、こう、ちゃらけたこととか言ってたら舐められるぞ、みたいな、なんかそういうのがあって、
うんうんうん、
で、こう、それで、こう、中学の時の仲良くなり方は、こう、ちょっと自分をちょっと下げて、
はい、
ちょっと笑いとかを取って、仲良くなっていこう、みたいな感じだったけど、それをやめようと思ったら、高校になって、じゃあどうやって仲良くなったらいいのか、多分分からなかったんだと思う。
経験値が。
そうそう。で、それですごくこう、人との距離の取り方が分かんなくなっちゃって、一回、すごくゼロになっちゃって、そこで。なんかな、なんかでも必要な時間だったのかな、みたいな。多分、高校でぼっちにならなかったら、ずっとこう、自分を下げたまま付き合うみたいな感じに、逆になっちゃってたのかな、みたいな。まあ、年とともにそれも変わっていったかもしれないんだけど、そうそう。そういうところはあったのかなとか、今思えば思います、
ね。でもそう、ぼっちの、あ、でもまあ、また後で話すかもしれないですけど、今思ったぼっちのいいところっていうのは、なんか自分のキャラとかを、その偽らずに済むというか、ちょっと一時的にぼっちを決心しておけば、本当の自分をちゃんとさらけ出して、人と向かい合うことができるっていう意味で、もうみんな、一回ぼっち経験した方がいいんじゃないみたいな。
いや、ほんとほんと。じゃあ、ぼっち経験したとして思うよね、それは。ほんまにほんまに。ぼっち最高みたいな。
まあ、そういうこと全然疑問に思わないなら、全然それはそれで、そっちの方が楽だとは思うんですけど。
いいのかもしれないけど、確かに確かに。まあ、すごいわかるわ。わかるわかる。
そういう意味では、ぼっちって、なんか、自分がぼっちだって思うことって嫌ですか？自称。
あ、そうね。自称できるようになったのは結構やっぱり最近で。
あ、最近なんですね。
結構最近、なんかね、高校の実際自分がぼっちだった時は、そもそもそうそう、ぼっちっていう言葉がなかったし。
まあ、そうですね。僕もなかったと思います。
そうそう。結構もう、私年齢今28なんで、
はい、
私たちがぼっちだった時って、もっとなんか、オタクとかも悪いイメージだったし。なんか。
そうですよね。
もっとなんかダサいイメージで、あったような被害妄想かもしれないけど、そういうのがあって、なんかこう、いじめられっ子みたいな。
そうですよね。ぼっちって言葉がない時代は。
大きく言うと、やっぱいじめられっ子に入っちゃうのかな、自分は、みたいな感じで。
そうですよね。
そうそう、自分のことをこういじめられっ子って思うのすごい嫌で、
ムカつきますよね。
そうそうそう、なんかその受け身な側に自分がされたみたいな、なんか、
う
ん、
そう、好きで一人にいるのにみたいな。
そうそうそうそう、実際ね、嫌な、一人で嫌なこととかもあるんやけど、でもなんかこうやっぱプライドみたいなのがあって、こう自分がいじめられてるっていうのがなんかすごいものすごく嫌で、だからこういじめられてましたとは確かに今でも言う気にはあんまりならなくて、確かに確かにメールで悪口言われとったりとかしとったんやけど、確かにその時でもいじめられてましたっていうのはなんか今でもなんかちょっと言いたくはなくって、でボツでしただったらボツ最高みたいな感じでなんか言えちゃうっていう、うん、
ゆるく言えますよね。
そうそうそう、ゆるく、なんかこうあんまり気にしてなさそうやん、なんかボツとか言う、ちょっとふざけた表現をすることによってなんか
そうですよね。
そうそうそう、あ、別にそうだよ、あるよねみたいな感じ、なんか、う
ん、なんか深刻な感じだとこう話にも出しにくい。
そうそうそうそう、
ですけどぼっちぐらいだとなんかもう出せる感じかな。
そうそうそうそう、ノリでね、なんかわかるわかるみたいな、
うん、
こう結構深刻に なんかなりすぎないことって言いやすいみたいな感じで、ぼっちっていう言葉を発明してくれた人はすごい嬉しいですね。すごい私の中ですごいありがたい発明だったんで。
ぼっちは確かあの大学受験板で生まれたんですよ、うん、2チャンネルの掲示板で。
いやだからスライムさん
てか僕その結構高校生時代の時とか、うんうんうん、大学1年の時に2チャンネル その大学受験板に潜って出て、
あ、
でそこでなんか学校に通いながらなんかリア充を見て、うん、でも家に帰ったり携帯とかで2チャンネルで大学受験行ったっていうオタクしかいないところに行ってあいつらリア充だろみたいな、そこでリア充っていう言葉も生まれてて、
そこからだったんだ。じゃあ文化の発信地ですね、本当に。
そうなんです、みーちゃんは本当に、まあ大学デビューですごいそういう人目を気にしてみたいなところで、みーちゃんに書き込み始めたっていう言葉が今も残ってるっていう。
そうなんだよ。だから本当ありがたいですね、ぼっちっていう言葉は本当に。
そうですね。
本当にチャンネルの皆さんに感謝したい。ありがとう。本当に。すごい気に入ってます。私はすごい大好きな言葉です。本当に。かわいいよね、なんかぼっちってなんか。
そうですよね、ぼっちってなんか、キャラクターでいそうですよね、ゆるキャラで。
そうそう、そうそう。私、LINE のスタンプとかって買うもん、普通にぼっちとか。本当に本当に。うん、本当になんかこうイラストにしちゃってもいいような感じの、うん、緩い感じ。
じゃあぼっち時代はそんなに嫌じゃなかったですか、うん、何してましたか。
ぼっち時代はね、うん、そう、ぼっち時代は私は結構部活とかはやってて、ぼっちなのに。
おお、あ、何部ですか。
吹奏楽部で。
ああ、吹奏楽部いいですね。
部活は、うん、そうそう、結構忙しくやってて、部活の方が喋、うんうん、まあ、る子はいたんやけど、でも部活もなんかすごい苦手な人がいたりとかして、
だ
から
その
中で部活もすごいそんなに安らぎの場ではなかったんですけど、でもまあ時間的にはすごい部活に使ってて、
はい、
あとは本をやっぱり読んでましたね。
おお、いいですね。
そう、休み時間とかがすごい暇なんで、うん、友達が、ね、いないんで、なんか喋る人とかいないから、本をずっと読んでました。なんか
僕休み時間机に突っ伏して寝てたやつです、
うん、いた、そういうやつもいた。
ぼっちあるある
ぼっちあるあるだね。でも随所にぼっちあるあるが出て、そういう時もあったけど、
うん、
そういう時もあったけど、休み時間は割となんか本読んでたな、なんかなんか村上春樹とか読んでましたね、なんか。うん、いろいろ読んでたけど。結構村上、あ、ごめんごめん、
う
ん。
え、小説系好きですか、どういう感じ
の。小説系ばっかりその時読んでて、村上春樹のやつに出てくる主人公とか大体ぼっちやんか。
あ、確かに。
そうそう。で、むしろなんかこう、そんなにイケイケなリア充みたいな人たちよりも、ぼっちの方がこう、世界を深く分かっているんだぜみたいな、そういう感じのドヤ顔みたいな話が多かったから、
ね、
私もなんか私の方がちょっと世界深く分かってるみたいな、ちょっとだね、恥ずかしいですけど今思ったら。
でもまあそれもやっぱりぼっちのメリットだなって思って。
そうよね、
その、うん、ぼっちの人ってあの周りの人の考えとかにそんなに流されずに自分の考えとか深める時間とか、うん、読書する時間が持てるので、うん、 まあそれはなんか協調性がないみたいな面もできちゃいますけど、でも一方でね、ちゃんと考え能力がつくっていうのはすごいいいなって。
確かにね。そうと思う。なんかこう、善悪の判断とかさえも、なんかこう、周りと違っても、
そうそうそう。
自分の中でよかったらいいみたいななんかところもあるし、
わかります
よね。わかんないけど、それがね。そういう部分はある。
なんか、その世の中にはいろんな善悪があるっていうことがすごいよくわかりますよね。ぼっちとしていろんな人を見てると。
わかるわかる。
その、どうしてもキョロジュみたいな立場だと、その自分を守ろうとして、やっぱり自分の立場とかを考えると、善悪とかも、結構そこの流れに従うことみたいになっちゃう気がして。
そうだったね。自分もそうやったもん。なんかすごい、キョロジュの時とかは、多分、ぼっちの人とかに自分がなんかすごい、
ちょっと
自分の態度とか、多分すごい悪かったと思う。こう自分はこうリア充よりは下やっていうのがなんか分かってるから、こう、なんかこうね、これ以上下に落ちたくないみたいな。
上下で考えちゃうんですよね。
そうそう、すごい上下で考えてた。本当にリア充の人の方がね、なんかそこまで、そんなに考えてないのかなっていう気もするね。上下とかを多分。
その、本当になんか自分の人生楽し、好きにやって、ている人と楽しみながらもちょっとその上下を作ろうとするみたいな人ってまあいますよね。
そうと思う。そうと思う。
なかなかでも僕なんかそういう上下を作っちゃう人って上下を作りたいから作ってるんじゃなくってなんか自分が友達に話しかけるけどなんかうまく仲間になってくれないっていうか、面白いと思ってくれないから、で、なんか人気のあいつが羨ましいっていうんで、上下をつけて自分の仲間を囲うみたいなことをしてるのかなって僕は分析してますね。
そうかもしれない。なんか自分の中でめっちゃ夢中になる何かがない時にすごい上下を気にしてしまう。
そうなんですよね。
多分なんか、それもなんかすごい私の勝手な言い分やねんけど、なんか、例えば、イチローとか、
はい、
なんかね、西郡系とか、なんか、ああいうさ、なんかめっちゃ何事かにさ、打ち込んでる人とかで、多分そんな人とつるんでる時間とかないと思うねやん。
はい。
だから、ある意味ぼっちやと思うねやんか、なんか。
そうですよね。
だからなんかこう、
職人
自分の中で、そうそうそう、真のぼっちと真のリア充はちょっと近いみたいな、なんか。
そうですよね。勝手な。多分近いと思います。
近いと思う。多分その人が集まってくるか、なんか勝手に人が集まってくるか、来ない
か。そうですね。まあ、スポーツみたいな分野だったら勝手に人が集まって。
そうなんだよ。そうなんだよ。
まあ、ゲームみたいな分野とは別にそんなに集まってこなかった。
集まってこないという。そうそう。でも、ね、夢中になっているっていう、その、ベクトルっていうかなんか、その、度合いにおいては、リア充と同じという。そうそう。そういうことです。はい。いや、違うかもしれない。
一応、全然違う。そうですね。やっぱ。
そうそう。
ハマれることがあるって最高。
そうそうそう。そう思ってね。
それが別に人に気に入られなくても、好きなことがあればいいじゃんっていう。
そうそうそう。いいこと言った。それ、それ、それ。そうです、そうです。ああ、なるほど。そうだね。持ち時代にハマってたこと、確かにいろいろあるな。そうやって出てくると。
ほうほうほうほう。うん
とにかく小説はすごいハマってて、
はい、
あの白い巨頭とかハマってた。なんか
白い巨頭ドラマ版しかちょっと覚えてないんですけど、
そうそうそう、ちょうど私が高校ぐらいの時ドラマやってて、でなんか小説版とかも全部読んでなんか主人公の子財前五郎っていう人がやないけど、はい、
財前君
あの人もそうそうそう結構孤独みたいな感じで、
そうですよね、
なんかこう結構感情移入できるわみたいな感じでこう読んでて、すごい深く感情移入できるっていうのをぼっちのメリットかな。
結構だからぼっちで辛いみたいな時は小説とか漫画とかアニメとかそういう物語に触れると ぼっちの立場の人が結構主人公だったりします。
あ、確かにね。
うん。最初はぼっちで理解されてないんだけど、でも正しいことを続けてると、なんかいつか、まあ報われるか、あるいはバテるのかわかんないですけど。
確かに。なんか確かにね、なんかリア充でいい感じにやってる人とか、なんか主人公にしづらいもんな、逆に。
そう。
なかなかなんかこう。
もう、それで終わりみたいな、物語にならないというか、もうリア充だったけど、最初リア充だったけど、落ちてみたいな感じだったら、もうつかみとしてはそういう感じですね。
うん。って感じやけど、うん、まあ、ぼっちはそうストーリーの一部として絶対必要な部分というのもあり得るので。うん、ああ確かに確かに。
だって、どうなんだろう。でも聖書っていうかキリストとかもぼっちだったんじゃないんですか。
確かに。ブッダとかもね、ぼっちやね。
そうそうそうそうそう。でもそう考えるとやっぱりぼっちは
。ぼっちはちょっと何か生み出してるのかもしれない、うん、何か。
あなたどうラジオは iTunes でも購読できます。 iTunes でポッドキャストの画面を開き、カタカナであなたどうハテナと検索すると見つかります。またあなたどうというブログからも購読することができます。気に入っていただけたら購読してみてください。